皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
では時間ですので始めましょう。どうも皆さんこんにちは。富山藤原学校大変お疲れ様でございました。今日はこの後写真の解説、それから、鴨鍋等ございまして、みんないろいろと世話しくしておりますけども、1時間ほどお話をさせていただこうと思います。いかがでございましたでしょうか。まあ、今回富山を初めての方も、何回目の方もいらっしゃると思いますが、まあ、いろんな意味で、パワフルですね。ここにいらっしゃる方はつくづくそう思います。自然に負けていないと言いますか、やっぱりこういう厳しいところで、育ってきた人たちのこの知恵と経験というんでしょうか、ものすごいものがあると私もいつも思っております。で、私は前にも申し上げたことあるかもしれませんけども、本当に日本も大きく変わる時が来ると、1991年日本のバブルが弾けた時にそれは感じました。みんなバブルの崩壊を甘く考えすぎてるんですね。東南アジアにしろ、中国にしろ、アメリカにしろ、ヨーロッパにしろ、バブルが崩壊したら全部変わっちゃうんです。それは本当にすごくですね、そういう意味で言いますと日本の場合はその根本的にやっぱり、変化が来たわけであります。日本はその大変だ大変だ、お粗末だお粗末だとよく言われておりますけども、どこでもこれから同じであります。その80年代前の日本というのはある意味で言うと世界で最もまあ活躍した国だったんですね。で、その成功の体験をもとに人をどんどん育てていって、で、それがどんな風にして機能不全になって壊れていったかということを私も20年間ずっと目の前で見てきておりましたので、これはやっぱり一つの時代が変わるときというのは本当に革命が起きる。革命というのは今までの常識が通用したくなるということですね。それをつくづくと、まあ、実感しているわけであります。で、新しい時代がどんなふうな時代になるかというのはもうだんだん見えてきている通りでありまして、この大きな国、大きな企業の派遣というものがもう通用しなくなってくる。あとは言ってみれば、横のネットワークでみんなそれぞれ元気に生きていく、まあ、こういうことなんですね。で、横のネットワークというのも私よく横横って言うんですけども、その真意は何だと思います？皆さん、横のネットワークをするということは人間が自分の決まり事で上下を作らないってことですね。ね、誰が偉いとか誰が偉くないとか、人間の決まり事で上下を作らない、これが横ですね。そうすると結果的に何が起きるかというと、本当に素晴らしい人もリーダーになってくるんです。ここがポイントなんです。結局人間の決め事による上下関係を壊すとですね、で、みんな一旦バラバラになりますが、しかしバラバラになったってね、今回のペルーの、ごめんなさい、チリね、チリの炭鉱の救出劇見ても分かる通り、リーダーって必ず出てくるんです。湧き上がってくるんです、リーダーっていうのは。ですから横型リーダーシップの最後のポイントというのはね、この湧き上がってくるってことなんです、誰かが。ですから、そのあんまり心配いらなくてですね、こうみんなで悩んでた結果、リーダーが出てくるんだから、ですから、こう、悩むっていうことがね、大事なんですよ。炭鉱の救出劇もですね、もう生きるか死ぬか、極限まで行ったわけですね。当初、閉じ込められて、で、なんか、ドリルの刃が最初にね、やってくるまでは、もう絶望の気分もあったという話でしたから、なんかやっぱりですね、我々の持ってるものというのは、固定観念と申しますか、我々の常識というか、こう思いがけず守ってるものってやつはものすごく奥が深くて、これをどの程度残して次の時代に行くことができるのかっていうのは、もうそれやってみるまでわからない。で、本当にこの今までの常識がすべてまあ難しくなったところで、みんなやっぱり大混乱になるわけですね。大慌てになります。で、この大慌てをしてるっていうことにさ大事でありまして、まあ、そこから次のなんか新しい人たちがあちこちに出てくる。これは大体無名の人たちなんですね。しかも一人じゃないんです。一人ではなくて、あっちこっちに出てくるんです。じゃあその一番上は誰がいるのかっていうと、これが日本とかすごいとこで、 天がやってんです。日本という国は誰か一人出てくるなんつうと、もう政治見ればわかる通り、常に権力闘争が始まって、ろくなことは起きやしないんです。そうじゃないんです。誰か一人じゃなくて、その誰か一人は天がやってますから、日本という国は。それぞれの分野で、なんかすごい人たちが出てくると、誰が動かしてるってわけでもないのに、指揮者がいないのになんかスッと世の中が動いて、これが日本の形なんです。誰かその人が出てくるときってのはむしろ破壊をやるときなんです。戦前の東条英機もそうですけどもね、織田信長もそうですがね、まあ今誰かっていうこと言うとまたうるさいのいるから言いませんがね、今の政治もそうで、その誰か一人出てくるとだいたい壊し役が出てくるんですよ。壊し役はだいたい有名なんですね。例えば高度成長の日本、本当の意味での成長した時の日本って誰か一人っていないでしょ。高度成長、所得倍増を言い出したのは池田隼人だけど、あの人が最後までやったわけじゃないでしょ。うまくいってる時ってみんなうまくちゃんとやるんですよ。破壊になった時誰か一人出てくるんですね。だいたいこんなパターンなんで、ですから私はこう見ておりましてですね、順調に日本は進展していると思います。非常に順調だと思うんです。なんでこんな状況で順調かと申しますとですね、その、肥料で言えば天地返しが非常にうまくいってます。その、今までですね、まあ例えば世の中のね、仕組みの中でうまくいってなかった人たち、あるいは地方だからというんでですね、こうなんか何も活躍の場がなかった人たちに、その、本当に実力がある人たちには、どんどんやっぱ活躍の場が来てる感じがします。今、東京はですね、政治の方でも地方の革命にある意味で怯え始めています。河村市長みたいにですね、もうリコールだと。ね、怒ってるでしょ？要するにもう、地方の政治もですね、地方で頑張ってる人たちがですね、こうだって言ったらね、東京はシュンとしちゃうんです。それから経済界でもどこでもそうですね、やっぱりこう現場で頑張ってる人がいないと何にも動かないじゃないですか、企業でも何でも。やっぱそういう人たちの声っていうのは今まで強権を持ってこう抑えつけてきましたね。要するに何度も言いますけど、日本という国はですね、誰か一人出てくるときってその人大体ね、壊し役なんです。壊し役をみんな拍手して選んじゃうから本当に壊れるんですね。で、ですからこの10年ぐらい特に壊し役が出てきて、企業も随分壊した。でももうぶっ壊れちゃってるから、もうこれからどうしようかなっていうと、現場が分かって思いのしっかりしてる実力者が出てこないとダメだ。で、天地返しでしょ。で、前々から言いますように、ねえ、もう今までの、まあ、役人にしろ、それから、まあ、企業にしろですね、役所にしろ、企業にしろ、今までのこの、なんていうの、常識で、権力闘争だけやってきた人には、もう未来はないですよ。本当に私はだからね、思う。だって考えてください、大学卒業するときね、いかに自分が楽して金と権力だけ手にしようかと思って入ったと。ところがね、そんなの嫌だと。やるべきことをやるんだと。正しいことは何かを考えてる人たちは、みんなそれてっちゃったんだから。じゃあどんな人が残ったかというと、いや、そういうことは言わないんだと。で、誰にお仕えするかだと。この人にお仕えするか、あの人にお仕えするか、誰にお仕えしたら出世するかという人だけ残ったわけですよね。で、今それ通用しないんだから、これでもうおしまいになるのもはっきりしてるじゃないですか。だからやっぱりね、こう天地返しなんですよ。今までの権力闘争で、上手に上にですね、まあ、媚びへつらうっていうふうに、まあ、そこまで言うかどうかはともかくですね、とにかくなんかやっててね、お仕えして生き残った人たちには、もう何も未来はないわけ、はっきり言って。何もできないんだもん。ですからこれ天地返しなんです。ですからね、混乱してるように見えてるけど、日本は良くなってるんです。で、高度成長が始まった時もそうですけども、本当に国が蘇る時と企業が蘇る時ってのは、稲妻のように始まりますから何かが。あんまり心配いらないんです。要するに、まず掃除をきれいにすることが大事であります。それからやっぱりあっちこっちに、きちんと思いと実力のある人がちゃんと並ぶことが大事なんです。それさえあるとですね、あとは一気に動いていきます。ですから今世の中で起きている阿鼻叫喚というのはですね、まあ阿鼻叫喚のための阿鼻叫喚ではなくて、本当にこの世の中の天地返しがどんどん進んでいて、で、そこに何かやっぱり次の風といいますか、稲妻というんでしょうか、そういうものが来れば何か形が生まれる。まあその私は、なんて言いますね、入り口にみんな来たんだと、そんな風な気がしております。でも、ご承知の通り、資源もない、食料もないという、この時代でございますから、 そもそも我々は戦略的にもっと低いエネルギーで暮らしていかなきゃいけない。これが21世紀の姿ですね。今地球の人口が69億人で、で、あと40年ぐらいで100億まで行くんだっつんですね。すごいですよね。そしたらもう今の生活は維持できないんで、だから貧しくなろうってんじゃないですね。私いつも思うんですね。貧しくなろうんじゃなくて、いらないものは捨ててですね、もっと頭使ってですね、もっと賢く生きるとですね、もっと少ない燃料ともっと少ない食料で、もっと豊かな生活できるはずなんですよね。それがなんか私はですね、時代を切り抜く根本的な力だと思うんですね。例えば今日皆様に今回もちょっと畑見ていただきましたね。雨降っちゃったんで作業はできなかったんですけども、ウッドチップ撒いてありますね、大量のチップをね。あれいい肥料になるんですね。あれ産業廃棄物なんですよ。キノコを育てた後の産業廃棄物で、今まではゴミとしてね、捨てたようなもんです。それをしかし畑に突き込ますとですね、大変いい肥料になるんです。で、昔の考え方ですとね、その、堆肥というのは古い肥料だと。新しい肥料は化学肥料だと。そんな頭で来てるわけですよ。すなわちね、今我々はね、ある種昔の時代の囚われがあって、こう階段を登っていくように物が進歩してた時代がありましたでしょ。ね、泥田の道がですね、ね、砂利になって、それから舗装道路になってと。で、道が広がってと。だから我々、なんか考えるときですね、木造は古いとか、土は古いとか、こうなんかね、時代をこう、過去を遡ってってね、なんかこっちは古いもの、最近東京にあるものは新しいもの、なんかそういう感覚を非常に強く持ってるんですよ。でも私はですね、特にこの20年ぐらいの日本を見ていて思うのは、この20年ぐらいに生まれた人たちっていうのは、ある意味で言うと物質文明が行き着いたところで成人になりましたね。まあ物心ついて子供を育って成人になりましたね。だから言っても最先端のものってみんな持ってるんですね。例えばその携帯電話なんかもそうですね。あんな便利なものはないですね。インターネットもそうです。で、その最後の極限はですね、まあ携帯電話で株の取引をすると。金で金をね、取引すると。まあ、ここまで来れば物質文明もですね、極限でございますよ。技術とか科学は進歩してますよ。でも、これ以上何が欲しいものあります？ねえ、仕事中でも何でも携帯電話でさ、ちょこちょこっとやって金を買ってさ、ここまで来たら、あと他に何が欲しいものあります？それはね、やっぱりね、まだまだ貧しい国は世界中にあるんですよ。ねえ、それはだから、先進国をね、見ながら、こう、どんどんみんな進化してますよ。でもさ、日本なんかその最先端行ってる方なんだから、日本なんか見てるとですね、はっきり言ってそのインターネットは日本人は携帯電話でやるでしょ？だから世界で最も普及してる国の一つですね、日本っていうのは。まあ最近世界中で普及してきてますけども、すなわち高等教育なんか受けなくても、ちゃんとインターネット触れるんですね。こういう技術がどんどん日本から先に進んで世界中広がってきてるわけですから、もうこうなったら我々はですね、自分の一番ライフスタイル、いいライフスタイルを選ぶといいんですよ。なわち、一番新しいものが素晴らしいんじゃなくて、自分で選べばいいんですね。例えば、この木造校舎の建物もそうですけども、大体子供を育てるにはこういうところがいいですよね。金融取引するのはもう少し別の方がいいかもしれませんけども、子供を育てるならいいんじゃないですか。ソフトウェアの開発なんかも、自然の中がいいかもしれませんね。外国行きますと結構自然の中に、その静かな環境に事務所があったりしますね。それから農作物を作るんであれば、例えば自家栽培であったら、それはもう堆肥普通に撒いてやっててちょうどいいですね。広い面積やるわけでもないし、取れたもの食べればいいんですから。で、ですから今の我々っていうのはですね、本当にこの、なんていうのかな、昔の感覚で、早いとか安いとか効果がね、いいとか、そういうものが進歩してるって発想ではなくて、なんか自分たちで、なんか自分の好みと TPO に応じて、ライフスタイルを組み立て直していくときなんですね。自分で選んでいいんですよ。じゃあ、学校は田舎で木造校舎がいいかなと。で、しかしね、急病になって病院行ったらやっぱり手術もしてほしい人もあるんでしょうから、手術はやったんだよ。手術は最先端の技術で手術してもらったらいいですね。で、外国行くんならですね、なんか、ねえ、この間テレビ見てたら、昨日か、格安航空で世界一周するなんて番組やってましたよ。格安航空で今世界一周できるのね、あれ。すごいですね。だからそれ行けばいいじゃないですかね。 何もそのね飛行機 乗っちゃいかんとかもないし、いくらでも行けばいいですよ。だから我々はですね、TPO に応じて好きなようにライフスタイルを選ぶことができるんです。これは今までなかったことです。すなわち、じいさんの世代、親父の世代で自分の世代、子供の世代を見たとき、やっぱ子供の世代の方が豊かになるとみんな思ってたんですね。だからどんどんどんどん物質的に豊かになることが本当に豊かさだと思ってたんだけど、それがやっぱりだんだんね、もう峠越えたんですよ、バブルの崩壊以降。だから自分でどんな生活がいいと言わないと、これはね、幸せ得られないんですよ。特に若い世代はそうですよ。私なんかも生まれた時はちょうどテレビが出始めた年ですから、それでもまだですね、道が舗装されれば豊かだったと思う口だしね、電車なんかも新幹線が取ればね、便利なもんだと思いますわね。電話機もね、昔はうちも呼び出しでございましたから、それが今一人一台携帯電話ならこんな便利なものはないと。まあそう思いますね。でも、その感覚で若い人を見て国づくりやったら、それは失敗しますよ。だからやっぱりね、こう農道を広げるとかさ、空港を作るとか、なんか言うと、何のためやるんですかと、いう話になるでしょう。そんなこと言ったって豊かになるためには決まってるだろうと、結構言う人もいたんだけど、しかし、それが豊かさなんですかって言われるとですね、もう話ができなくなりますね。今だから本当そうなんです。自分で自分のライフスタイルを選ぶときです。東京なんか行くと面白いですよ。銀座通りにですね、欧米のブティックが並んでるんですね。もうとにかくすごい高級ブティック並んでるんですが、あんまり人を入って買い物する様子がないですね。なんか聞くとこによるとだいぶもう売りが出てると。すなわちその欧米のブランドもなんて日本人も飽きちゃっていて、ヴィトンのバッグなんかですね、小ギャルが持ってると、なんかお金持ちの奥様方持ちたくないんだっつうんだよね。まったくと思いますがね。だからああいう海外から来たですね、ブランドものって今全然日本は商売としてダメなんじゃないですか。反対にですね、例えば東京駅の中にですね、東京駅の駅の中に最近店ができていて、面白いと思うのは、例えばね、米の粉を使ったロールケーキなんかが売られてるんですよ。知ってます？米粉って。皆さん米粉って言うと、なんか、あのまずいもんと思うと思うんですよね。米粉って今まであんま美味しくなかった。ところがね、科学技術の進歩で、ものすごく細かくですね、粉にする技術ができたんですね。で、米粉を使ったね、パンとか米粉を使ったロールケーキって美味しいんですよ。特にロールケーキ美味しいね。東京駅の中で売ってますよ。それとかね、生活雑貨なんてのも売ってるんですよ。本当にあの昔のブリキのなんか缶みたいなものとかですね、なんか手拭いみたいなもの、和風のもの、それから着るものとかバッグとか売っていて、あれなんか結構よく売れてるんですね。やっぱりなんかそういうの見てるとですね、本当にあのみんな自分でですね、ライフスタイルを選んでるんですよ。すなわち最先端のものがですね、欧米のブティックのものじゃないんですね。それがいいって人はそれ買うね、ヴィトンのバッグで何でもね。でも私はそのもっと使って気持ちがいいとかね、なんかに日本の雰囲気感じるとか、そういうものも堂々とみんな若い人たちでも買ってるんですよ。私は本当に随分変わってきたと思います。したがってですね、まあ本当にあの、私もずっと遠山を来させていただいて思うんですけども、やっぱりこの何か今までの時代の中で失われていったものがまだやっぱり遠山には残ってると。なんか東京でですね、ね、その無機的に暮らしていると何かこうわからないことがここに来るとわかる。なんかそんな感じをすごく強く受けるんです。今日もあの、下栗の里皆さん行かれましてですね、もう最大斜度60度くらいのところに畑があってですね、あそこ人が住んでるわけですね。やっぱりその、ああいうとこで人が住んで、ね、子供を育ててきた、この歴史ってのはものすごいものがあって、しかも、前にも言いましたけど、昨日も言ったかもしれませんが、遠山郷もですね、縄文時代の初めの時期の遺跡が残ってるんですよ。だからもう1万年くらい人住んでるんです、ここ。1万年くらい人住んでいて、やっぱりその間にですね、これなんかいろんなものを伝えて今日まで来てるんですね。で、今我々はですね、まあ日本中、世界中どこでも行けますけども、その、どこでも行ける反面ですね、何でもわかる反面、そこまでの人たちのこの思いというか、何が伝わってるかっていうことをですね、とかく見過ごしがちになってしまうんですね。なんかこう、何でも手に入るがゆえにですね、 なんかとりあえず便利なものを済ましたらいいのかな。あるいはなんか知ってしまったらそれで全部 OK だと。ねえ、なんか山村に どういう山村があってこうやって暮らしてると写真見てですね、あ、ね、分かった気になる。なんかそんな風になってることが今非常に多いと思うんですね。あ、これからだいぶ違うと思いますよ。いろんなこと分かってるんだけど、じゃああんたどこで暮らしますか、何をするんですかって時に、これは別にその都会でも全部同じなんですけども、これから先はですね、よほどの実力がないと生きていけないわけであります。私はいつもそう思うんです。よほどの実力がなかったらですね、結婚なんかできやしませんよ。今の時代見てください。よほどの実力がなかったらですね、やっぱり一家を養えないですよ。で、ねえ、一生安心して暮らせないですよ。このよっぽどの実力ってのがね、昔と全然違うんですよ。まず第一に、今よっぽどの実力の一番は、自分で自分のライフスタイルを選ぶ力です。これがないとダメなんです。私はこんな風に生きるというライフスタイルを選ぶってことが大事なんです。私は都会の、何としても都会のこのクリエイターをやりたいとかね。昨日もミュージシャンの方いらっしゃいましたね。若くてあのミュージシャンの方頑張ってられますね。私はミュージシャンやりたいとかね。私は地方で仕事をしたいとかですね。積極的に自分で選択する、これが実力第一番であります。すなわちそれはね、よっぽど自分で考えなきゃいけないんですよ。で、いらないものを捨てなきゃいけない。得られないものを捨てなきゃいけない。全部、なんとなく平均値の中の上のように生きるっていう生き方が今できないんだから。どこ行ったってどんな年代の人たちだって。実力の第一は、自分で自分のライフスタイルを選ぶということです。で、それは自分で編集すればいいんです。ね、全部ですね、完全都会とか完全地方とか言うんじゃなくて、住む場所もですね、週末ごとに変えてみたって、可能といえば可能ですね。都会の真ん中で、それこそちょっと大きめのプランターを作れば、そこで芋も作れますね。ですから、不便ということはね、どっちいろんな意味であるかもしれないけど、しかし逆に自分でですね、生き方を選んでいったらできるんです。およそ今の時代ですね、まずこの自分で自分のライフスタイルの選択ができない人たちがまず一番悩んでいます。一番大変なんです。それはね、もう流されちゃってるってことなんですよ。もうなんか今日目の前の仕事があって、これをやってこのお金なんとかしてと、なんか方程式できてですね、それから外れるとね、もう外れた時の自分がイメージできないからしがみつくんですね。実力があったら、エネルギーがあったら、これ離れられるんですよ。自分で考えていけるんです。だからエネルギーがあるということは実力があるということなんです。だから実力は育てていくことが大事なんです。その、今一番ですね、見ていて思うのは、今までのリーダーたちの、ね、政治でも経済界でもそうですが、今までのリーダーたちの言ってることが、皆さん信用できなくなったでしょ。だから、けしからんというのはいいんですね。あれはけしからん、こいつはけしからん、それはいいんだけど、その代わり自分でやんなきゃいけないんですよね。ここがポイントで、だから、まずよく勉強するってことが大事であります。こちらの藤原文化ありますね。木沢小学校のあそこには私結構昔中世の本をよく読んだんですよ。中世の時代のね。あの本結構ありますよ。読んでみてくださいよ。たくましいよ。例えば今日、平川駅からいらっしゃった方いらっしゃいますね。平岡駅のあそこは天竜村というんですね。あそこは14世紀です。新田義貞のですね、新田義貞と足利尊氏がですね、北朝と南朝分かれるときですね、こう戦ってた時代。いろんなことがあって逃げてきた人たちがあそこに住み着いてんですよ。だからもう14世紀にですね、突如あそこにやってきて住み着くんですね。その文章全部残ってるんです。だからやっぱりね、こうね、都にいた人たちもですね、もうこれはかなわんと思ったらここまで中国道線沿いに逃げてきて、で、さらにその山の奥にですね、開拓して住むんですね。だからそうやってですね、今の時代はですね、まず実力の第一というのは、自分の思いで自分の人生を選択すること。それが自分で納得いく道を選ぶことなんです。で、みんなよく考えるんです。今自分のできることの延長線上で自分の未来を考えるんです。だから成功しないんです。今自分ができることを組み合わせて、なんか未来を作ろうと思ったって、それはできないんであります。だって人間そんなね、いくつも経験することできないんですから、そうじゃないんです。こうなりたいと。あら、こうなるんだという思いがあって、じゃあどうすんのって話になった時に、そのどうすんのが教育であり、自分自身の訓練なんです。もう富山藤原学校も今回で18回目になりますかね。まあ、富山語の休日入れましたらもう4年ぐらい、 ずっとやっておりますが、ここに来るいらっしゃる方を見てるとですね、初めにお目にかかったときはかなり緊張した顔してるんです。お帰りになるときはなんかすごくですね、柔らかな顔しておられるんです。それやっぱりいつも私印象的に思っておられまして、そのなんていうかな、その狭い道をですね、踏み台っていうかその平均台ってありましたかね、こう、歩く台あるし細い台よね。ああいう、あれを踏み外しちゃいけないと思って緊張感を持ってる人たちが、いや、なんかいろんな人生あるんじゃないかと。なんかふっとなんか緊張の糸が解けたような感じでお帰りになる様子、いつも私は印象的にこう見てるんです。すなわちですね、こうなりたいと思ったらですね、なるんです、それ。オカルトのこと言ってんじゃなくて、こうなりたいと思えば自然にそういう情報にも接するし、自然になんか勉強もね、するとはなしにするし、いろんな人に出会うし、体験しますから。だからまず第一に、この自分の人生どうするかっていうことを選ばなければなりません。それから実力の第一は、選んだらその道で人に負けるようなことはしてはいけないわけであります。今本当にですね、都会でどんなにいい仕事をしようとしても、いいってのは昔の感覚のいいっていう仕事ね。まあ政治家だとか役人だとかさ、弁護士、裁判官とか、昔の世界で言ういいっていう仕事あるでしょ。でもね、そういう仕事を一つ取ったってですよ。よっぽど世の中のことが分かんなきゃ、これから仕事できないんだから。法律だってですね、今国内の法律じゃなくて世界の法律もね、相手にしなきゃいけないわけでしょ。で、法律ってのはとにかく法律あるんだけどさ、弁護士の一番重要な仕事は揉め事解決することでしょ。構わず依頼者のために裁判を起こすことが仕事じゃないでしょ。弁護士の最大の仕事は揉め事を収めることでしょ。今の若い弁護士で本当に難しい問題を収める実力のある人はどこにいます。政府なんか見てくださいよ。中国と喧嘩して誰が収められますね。え、弁護士上がりのですね、幹事長だとか弁護士上がりの官房長官とかいろんなこと言うけどさ、あんたら揉め事を収める実力あんのかとね、いつも思うんですよ。本当の実力ってのはですね、この人にお願いしたら物事は決着つくって人なんだから。ですからもう法律がそうでしょ。経済なんかですね、私情けないと思うね、大きな会社がですね、景気良くなるの待ってるってわけ。アホかと。あんたがいい商品作って、あんたがどんどんいい商品売ってって、お客さんがね、こりゃいいもん買ったと。これで俺の未来も明るくなると思えばね、その会社から景気良くなっていくんですよ。景気良くなるの待ってってことは、儲かる商品を、ね、出てきたら俺真似しようって言ってるのと同じだよね。なんか真似をすることがね、商売だと思ってる。それが根本的な間違いですよ。でもね、それどうしてそうなるか考えてくださいよ。実力ないからなのよ。実力がないからそうなんですよ。次の時代を構想する力がないから。剥き出しの人々のエゴをね、こう収めるっていうこの経験をしていないから。要するにですね、実力がないとそうなるんです。体力もそうですよ。体力、気力もまさにそうです。今みたいな不況の時ですね、体力、気力がないとですね、元気が続かないんですね。元気が続かないとですね、どんな仕事も中途半端になっちゃうし、叶わなくなっちゃうわけですよ。そしたらですね、やっぱり本当の実力を持ってればですね、実力さえあればですね、人生変えられるじゃないですか。ダメなものはダメっつってですね、変えられるでしょ。そうやって生きていくとね、元気になるんです、はっきり言って人間は。だからそのための実力を日々つけるっていうことはものすごく大事なんです。私はだからいつもこう思うんですね、富山号に来てですね。要するに、富山号に住みたいって方、おっしゃってください。なんか、市の方も I ターン、U ターンなんか誘致しておりますので、ご案内いたしますんで。でもね、そうでなくてもね、要するにここに来ていろんな体験をしていろんな人と交わっていく、交流していく中でですね、地元の方やよそからおいでなした方と、やっぱ何か実力を皆さん身につけていかれるんですよ。思いであり、行動力であるんで、行動力はですね、まあ、今日もね、写真のことを教えていただきましたし、あるいは、農作業とかやりましたでしょ？カモもやりましたね。ああいう実力ってね、ほんのわずかなことに見えるんですけども、非常に大きな記憶として、本人の中に残ってきますから、こういうものを積み重ねていくとね、何にもない自分と全然違うんですよ。なんとなく朝起きて、都会で起きてですね、なんとなく、あり合わせでご飯食べて、朦朧と仕事して、遅く帰ってきて、ぼーっとテレビやパソコン見て、また朦朧としてる。 こういう生活だけしてる人生とはね、全然違ってくんですよ。すぐね、富山から帰って明日から何かすぐ変わるか、全部変わるかって、それはないかもしれない。でもね、なんか本当に数年、2年、3年も経っちゃね、全然変わるんですよ。私もこういう仕事をもうはっきり言って17年ぐらいやってますから、富山語以外のこともいろいろありますからね、よくわかります。やっぱりね、なんか自分で考えるきっかけを得て、そしてなんか自分で行動して実力を身につけていくと、都会で働いてる人がますますね、元気で働けるようになるんです。もちろんその、ね、都会の生活嫌で地方に来る、それもいいですよ。でも都会の真ん中で働いてる人、最先端で働いてる人も、実はその最先端で働くエネルギーと実力はどっから生まれてくるか考えたらいいんです。もはやそれはですね、一流大学の勉強だけでは無理だ。アメリカ留学するだけでも無理だ。もっと根本的な力がないと、最先端で物事を生み出す力もないんです。今度ね、ノーベル賞科学賞をもらった先生たちも言ってるでしょ？ねえ、とにかく努力しろって言ってますよね。あれはやっぱりね、その価値ある努力なんですね。だからいたずらにですね、受験勉強だけやってたんではね、まあ、いくらだったってノーベル賞までいかないんじゃないの？で、だからやっぱり私はですね、こんな国はまだ世界の中で先進国で日本はまだ早い方だと思うんですね、ここまで来ちゃったのは。スピードは速い方だと思うんだけども、やがてみんな気がつくようになりますよ。世界中どの国も、中国もインドもブラジルも、気がついたら同じような車作ってる。同じようなテレビ作ってる。どうやって俺たち生きていくんだ。値段は下がる一方じゃないか。安いもの買えるのはありがたいんだけど、俺の職場どうしてくれる。じゃあ何作ったらいいんだ。どうする。何にもないでしょ。だからその何事もそうなんです。もう今までのですね、物質文明のね、成果だけを作ってたんだ。飯は食えないんだから。全く新しいもの作らなきゃいけないんだから。全く新しいライフスタイルを作るしかないんだから。今までと全然違う勉強しかなかったら、それは無理だということですね。で、ですからそういう意味で、こういうところでですね、いろんな勉強をなさるということは、大変価値あることで。ですからこう、なんか、元気のボトムアップがね、こうできてきます。実力のボトムアップがこうできてきますね。だから、まあ、本当に今ですね、地方も大変なんだけども、やっぱりそこで学んだ人の勝ちですよ。地方もですね、だからそういう意味ではいろいろ情報発信をしてね、皆さんに来てもらって、そしてみんなが幸せになってもらったらですね、そこから新しい交流が生まれてくるわけですね。高根ちゃんも人の扱い来ておりますが、まあそういう意味でですね、本当にこうやって皆さんとお目にかかりまして勉強されてる。で、これが要するに、ただ単にね、地方の生活を学ぶということはないということなんです。今日の皆さんの生活、明日の仕事をより良くするための一番重要な何かをですね、この場で皆さんは間違いなく学んでるんだということ。それがポイントですね。それから実はそれと同時にですね、その科学技術っていうのも今ものすごく実は進歩しているんです。で、日本はねえ、ノーベル賞を取った最初の博士がノーベル賞を取った博士に湯川博士っていらっしゃいますよね。友永博士、湯川博士、あれ原子力ですよね。日本人ってああいう小さいものの世界、なんか随分世界得意なんですね。量子って言うんですけども、うんとこ小さいものの世界すごく得意で、だから原子の世界とか、原子よりもっと小さいものの世界とかですね、微生物の世界というのは結構日本人得意なんですね。我々発酵食品とかよく食べますでしょう。ああいうのはやっぱこう微生物の世界なんですね。で、今実はその科学も大きな変化を遂げようとしておりました。科学のパラダイムをですね。今までは物理的にですね、切るとか叩くとか、ね、家作ってもそうですね。そういう中心だし、あるいはこう化学の反応を使うんですね。薬品をかけて何かするとかですね。まあそういうことでなんかね、物を叩いて作ったり、あるいは切ったり、あるいは化学反応を使ってなんかいろんな素材を作ってね、薬品作って、かけてなんか処理することがなんかね、文明だというふうに思った節がありますが、最近やっぱりいろんなところでその常識が変わり始めていまして、例えば今ご承知の方もいらっしゃると思いますけども、この世の次元はですね、どうも次元の数もっと多いって話があって、科学者が今実験やってるところなんですよ。縦横高さでしょ？プラス時間って我々思ってるけど、どうも科学者が言うにはね、どうも違うっつうんだね。もっと上の次元があるっつうんですよ。 これ宗教家が言ってんじゃないのよ。科学者はどうもありそうだっつんで、今実験やってんですね。本当にあるかどうか。で、それから微生物なんかそうですね。これものすごいことで、微生物の技術というのはですね、実はまだまだ底知れないものがあるんですよ。例えば皆さん我々ね、理科の実験に、時間に習ったことあると思いますが、いろんな元素ってあるじゃないですか。水素とかヘリウムとかですね、こう順番にこう元素が並んでますね。ああいうのって実はどんどんどんどんこう、元素が核融合とかですね、まあ、核分裂とか繰り返しができていくんですよ。で、実際、実験室の中で、ああいう物質作ろうと思うと、とてつもない高温高熱がいるんですね。とてつもない高温高熱をかけないと、核融合とか核分裂ができないんです。ところが、地面の中っていうのは不思議なことにですね、たくさんの元素が、そこら中に実はあるんですね、特に日本なんか。そんな無茶苦茶ですね、年がら年中ですね、高温で下がたぎってるわけでもないのにですね、なんか新しい物質ってどんどんできていくんですね。で、どうもなんかですね、地球を動かしてる原理、自然を動かしてる原理ってのはどうもなんか実験室の原理とはだいぶ違うんじゃないかって話があって、なんかそれ我々は今まで無視してきたんだけど、どうも微生物がですね、なんかいろいろ介在してんじゃないかって言うんですよ。例えば地球って最初できた時に硫酸の海だったんですよ。硫酸って知ってます？こう肌についたその肌がね焼けちゃうものすごい危険な薬品なんですが、確かに地球って最初生まれた時に硫酸の海だったんですね。硫酸の海からやっぱりこう生物生まれてきてるんで、じゃあ最初何が起こったのって言うと、やっぱどうも微生物だったんですね。現在でも硫酸の海の中に住める微生物っているんですよ。ですからなんかね、どうも我々はですね、ここで新しい科学のパラダイムになんか来てるようで、微生物技術を使いますと考えられないことが起きるんですね。で、ですから発酵食品なんかももちろんそうですけども、まあ様々な分野でそれは今応用されてきてるんです。今日はちょっと聞き取りませんが、藍染めの私服よく着るんです。藍染めはあれ中にね、藍の微生物が生きてるんです。ですからね、非常に気持ちがいいんですよ。殺菌作用まであるんです。ですから藍をですね、和服じゃなくて洋服にしてですね、まあ東京なんかでよく着てるんですがね、夏は涼しいし冬は暖かいしですね、あんな気持ちいいものないんですね。だからあれは現代の応用ですね。それから今回木沢小学校で21世紀の小枝豆というのを作らせていただきました。これもすごいんですよ。昨日ちょっといらっしゃった方でお話しましたが、皆さん小枝豆ってご存知ですかね。私子供の頃若干見た覚えがあります。田んぼ畑の脇にですね、穴掘ってあって霜越えをこう入れるんですね。で、あれそのまま撒いちゃダメなんだよね。みんな誤解するんだけど、粉じをそのまま撒くんじゃないのよ。小枝豆に入れたら発酵させるんですよ。発酵させて肥料にして撒くんですね。で、そのね、発酵のやり方をものすごく研究して、極限までその効率を進めたやり方が入ってるやつなんです。あれはですから一切腐敗はさせないんですね。一切腐敗させずに 100% 発酵させるんです。嫌気性菌も、それから好気性菌も。その技術がなかなかできなかったんだけど、あれ、その技術なんですね。ですから、ものすごい勢いで発酵進みますから、要するに、こう、腐りかけなもの、腐りかけたようなものもですね、どんどん、言ってみれば、分解されていって、いいものにこう変わっていくんですよね。ですから、その、肥だめっていうのはもう昔からある技術なんだけども、そこに微生物技術を入れるとですね、非常に簡単に、ものすごく、レベルの高い肥料を作ることができるんですね。実際にうちも小田原でもあれありまして、その組んで巻きますとですね、信じられない大きさのものができるんですよね。もう汲み取りも来なくてもいいしですね、下水道流さなくてもいいしですね、あんな便利なもんないんですよね。で、やっぱりそういう中でこう見ていて、非常に私微生物のことを見ていて、もう一つ思うことがありまして、やっぱりこの微生物が介在した時に何が起きるかっていうのは、その時の環境と人によってだいぶ違うんです。これはですね、みんな知ってんだけどあまり言わないことがあって、あの世界の人たちで。誰がやってるかで結果だいぶ違うんです。農業もそうだし、微生物もそうなんです。お酒がそうでしょ？同じように仕込んでも、A さんが仕込むと B さんが仕込むので、味が違うことあるんですね。微生物ってですね、本当に恐ろしいことに、誰が扱うかで結果が違うんですよ。だからどうしても科学の、今までの科学のまな板に乗らないもんでね、再現したりしなかったりだから、まあ大体レベル一番下に合わせますから、 誰でも成功しないといけないところに合わせるからですね、まああまり進歩しないのよ。でもね、極限までできる人はですね、ものすごいものを作るんですね、微生物使って。で、ですからこれから本当にですね、重い貧しき人はね、物質も貧しいんだね。本当変なこと言うだけどね、重い貧しいと微生物はですね、うまく働かないんですよ。考えられないでしょ、皆さん。本当そうなんですよ。思いが貧しいと微生物もですね、よく働かなくて、当初期待した結果も実は出ないんですね。で、本当にそんなことが今広がっていて、だからもう科学もですね、今までの常識で言う、誰がやっても成功することは科学とは必ずしも言えなくなってきてる。もちろんそれはそれであるんだけど、そんなこと気にしてんじゃなくて、一番簡単にやるのは、思いすがすがしく生きてると、微生物もよく協力してくれるから、実にありがたい人生をですね、送れるんですね。そうやって、仕事にしろですね、何やってったらですね、絶対うまくいくんですよね。で、しかももう一つね、その中で思うんですけども、この間も水害、ね、7月はこの富山もそうですが、今年大雨降りましたね。大雨、大風結構降るんですね。そうするとこう、いろんなものが流されていくじゃないですか。ね、木や、その土砂が流されてきますね。でも流された後っていうのは確かに流れてきたものはそこに淀んで汚いですけども、流れたところって綺麗になるんだね。流れ去っちゃうから。あれちょっとね、考えてみると自然って何が綺麗な状態かっていうのはちゃんと知ってるんですよね。ちゃんと知ってるんです、自然って何が綺麗な状態かって。だから綺麗でないものはみんな押し流しちゃうんですよ。水でしょ？風でしょ？が最後海に行ったらこう塩でしょ？塩で殺菌しちゃうでしょ。あるいは地面の中でしょ。地面の中に埋めたら分解しちゃうでしょ。世の中ってちゃんとなんかそういうですね、自然にこう浄化する機能ってのがあって、それだけじゃなくて何を浄化したらいいかってちゃんと自然って知ってんのね。だからですね、有害物質なんかの地面の中に埋めるときは無害化したりするじゃないですか。で、まだあっていい物質は分解しないんですよね。普通のこのね、有機物は分解したらそのままあるんだけども、なんか有害なものを埋めとくとですね、そのうち分解していくじゃないですか。分解の速度はいろいろありますがね。海もそうですよ。だからよく見てくださいよ。最近我々がね、こう掃除をしたりさ、下水道をやったりね、廃棄物処理とかやってんだけど、最後何してるかっていうと、もしちゃうか埋めちゃうか、海持ってっちゃうかでしょ。ねえ、その汚染の度合いを減らして結局最終的にそういうとこで自然の中でもう一回浄化してるんでしょ。だから自然ってですね、本当浄化するそのパワーと何を浄化したらいいかってあれ知ってんですね。でね、私こういう仕事をしてるとね、いろんなそのびっくりするようなことをやる人にこう出会うことがあるんですよ。なんでこんな狭い畑でそんなものすごい収量のね作物取れるのとかですね、なんか本当特効薬みたいなこの薬なんか作っちゃう人いて、で、あるいはね、それこそ病気なんかの時にね、すごい厳しい病気を治す、本当に薬作ってる人がこう会うとですね、すごく素直な感じがするんです。なわちね、この有害物質を潰すためにこれを入れるとか、これが悪いからあれを入れるとか、そういうふうな考え方をしていないんです。で、いつもみんな言うんです。これを飲めば悪いものがなくなりますってのね。でもそれ聞くとなんか詐欺に聞こえるよね。ね、これやればうまく悪いものなくなりますよって。でもそうじゃないんですよ。自然ってそうなんです。大雨が降るでしょ？大風が吹くでしょ？で、たまに地震も来るでしょ？高潮も来るでしょ？潮があるでしょ？どれが悪いとかいいだとか言ってね、これを流す、これを流さないって言ってんじゃなくて、そういう自然の働きがぐるっと一巡すると、間違いなくいらないもの、不潔なものは全部きれいになってんですよ。むしろ人間がですね、そこ誤解してんです。これは残すべきもの、これは整理すべきものって人間が腰分けしちゃって、いらないものってのは人間が決めて、これをね、なんかの薬で殺そうとか言ってる、そこはなんか根本的に誤解なんですね。これはしかしね、すごいことでね。要するに、この自然というのは人間もそうなんですけども、その本来あって長続きした方がいいものと、まあ、なるべく早くですね、消した方がいいものってのは、なんかちゃんと分かってるのね、自然が。で、日々それを動かしてるわけ。で、我々はね、今までの発想の延長線上で、例えばですね、ダムを作ろうって言えばですね、土砂どくるでしょ？土砂邪魔者なんですよ。で、コンクリを打つから、コンクリがですね、いいもんで、土砂邪魔者でしょ？全部そうやって考えてるわけ。これはいい、これが悪い。なわけで、これ全部我々がですね、普段の日常の生活や仕事の中で仕分けしてるわけ。 これがゴミで、これは大事なものと。しかし自然の目から見ると結構これずれてるんですね。だから今はっきり言ってですね、金融とか政治がこういろいろ動いてるでしょ。あんなどう考えたらいいかっていうと、自然はちゃんと知っていて、これそろそろもうない方がいいと思ってさ、台風や大水が来てるようなもんだよね。だからああいうね、政治の混乱や経済の混乱があと関係者みんないなくなっちゃうでしょ。表舞台から消えるでしょ。命ぐらいは命は取られることないかもしれないけど、表舞台が消えるでしょ。あれ浄化されるんだね。そうするとね、そういうね、微生物のね、最先端やってる人ってのはね、何やってるかっていうとね、生地人の思いがない方がいいって言うんですよ。最初意味わかんなかった。生地人の思いがない方がいいってわけ。でね、微生物を生き生きさせておくと、腐敗ゼロでね、もうとにかく 100% 発酵まで持っていくとね、こう自然になんかね、微生物が働いていらないものはですね、浄化してくれるんだって言うんですね。で、その、ね、その中の人はこう言ってましたよ。それは当たり前ですよと。宇宙は不潔になる、なりようがないんだからと。宇宙は生活なものなんだから、不潔になんかなりようないんだから、それは宇宙の目から見たらですね、そんな不潔なものは消したに決まってるんじゃないですかと。で、何が不潔で何が清潔、何が良くて何が悪いかは、それは人間が決めた通りにならないんですよ。だから、ね、その、これがなくなっちゃ困るとか、これがあった方がいいとか、人間の思いがない方がうまくいくんですと。そう言ってましたね。どうもですね、こういろいろ見ていきますとね、これからですから21世紀にもう本格的になってきて、科学技術っていうのもですね、特に科学の世界は、今の我々の発想とはだいぶ変わってきそうですよ。だから本当にこの思いと現実がですね、だんだんますます近づいてきますね。だから何を考えてもいいから形だけ作れってみたいなやり方は無理ですね。そうするとね、もう人が生まれてから死ぬまでね、本当によく考えていかなきゃいけない世の中なんですよ。金が欲しいけどしょうがないから、とりあえずこんな仕事でね、まあ金稼いでるけど嫌だなーって言うとね、嫌だなーって言ってるからやっぱ浄化されちゃうのよ。嫌な雰囲気だから浄化されちゃうんですよ、はっきり言ってね。あるいはですね、とりあえず金もないし何もないんだけどどうしてもやりたいと。これがないと世の中困るだろうと思ってて、それが本当に天がそうだと思うと、まあ生活苦しいこと、仕事苦しいこともあっても、なくなるってことはないよね。で、だんだん続けていけばですね、芽が出て、そのうち、ね、立派に花が咲いてきますよ。なんか本当にこれからってのはですね、そういう微生物の動き考えてもそうなんだけど、我々の行動と我々の思いは、よく一致するようになると思うんです。これをね、分けて考えてるところにですね、今の時代の大きな、その、問題があって、その、格好だけ整えればいいってやつね。格好だけ整えとけば成功するというやり方がですね、これはもううまくいかないな。特に微生物のことなんか見てるとですね、やっぱあれある種の世の中の最先端なんでしょ?その、何を残して何を育てるかは、やっぱ天のみぞ知るなんですよ。天のみぞ知るだから、まあ言ってみれば、微生物にとって、ね、一番過ごしやすい環境を作っておけばいいんだね。だから今回の声だめもそうですけども、なんかやっぱ変なもん浄化しちゃうんだね。最後残んなくなるんですよね。で、別にそれ一つ一つ問題を潰してるわけじゃなくて、微生物活性化させると自然になくなっちゃうらしいですね。だから本当にですね、なんかこれから我々が生きる生き方というのは、だいぶ違ってきますよ。それで、微生物の世界というのは、今の我々の生活といくらか違うところがあって、一つは、大量にとか、即効性っていうのはなかなか難しいんです。じっくり効いてくるんです。今我々ですね、便利な世の中がいいと思いますね。だから何でも一気にやった方がいいと言いますね。だからとにかく早くでしょ?大量に大量にでしょ?実は微生物の世界それが一番難しいんですね。早くとかですね、もちろん早もありますよ。でもね、化学反応や物理反応みたいにもう一気にその場でっていうのはなかなか難しいんですよ。でもじわっと時間かけると数日からね、数ヶ月かければ全然姿変わっちゃう。四季の変化はそうでしょ?今日皆さん山の上行ったらまだ紅葉あまりありませんでしたね。多分来月行ったらみんな葉を落っこっちゃってるよね。もう紅葉が終わってね。たった一ヶ月経っちゃですね、みんな葉っぱ落っこっちゃいますよ。今日手で引っ張って葉っぱを引きずり下ろしたらですね、ちぎったらね、何日やったって終わんないぐらいの作業量だよね。でも一ヶ月待ったらね、誰も何もしないでみんな葉っぱ落っこっちゃいますよね、こういう時はね。 だからね、こう生物の力というのは今すぐ全部やれたってできないんだけど、1ヶ月待ってね、葉っぱなんか全部落ちるんですよ。そういうのを見たときですね、それが自然の姿なんです。だから我々もですね、要するにそういうものを利用して生きるってことがね、大事なんです。いつも大量に即効性にということでね、何でも我々は考えたんだけど、そうじゃないんです。自然を、まあ、言ってみれば、見方につけるんだから、自然のリズムの中でやればですね、ほんのわずかなエネルギーで、ものすごいものが得られるんですね。だから、賢い生き方って言うんでしょうかね、金もあまりかけないで、無駄な労力を払わないで、それから無駄な、なんていうんですかね、精神的な緊張も強いられないで、のんびり暮らそうと思ったら、有意義に暮らそうと思ったら、あるいはですね、最高の実力を手にしようと思ったら、これは自然を味方につけることですね。自然もよーく観察していればいいんです。よーく観察していると、見事に変化していきますね。それから、例えば、冬はですね、例えば、遠山郷もですね、若干こう雪も降ったりいたします。で、道が凍りますから、その、1月、2月はですね、定例の藤原学校はちょっとお休みにするんです。3月以降またやろうと今のところ思ってますけども。でも、要するにね、昔は雪国みんなそうですよね。雪の積もっちゃった時期にですね、ね、全部雪取り除いてですね、夏と同じ生活しようなんてみんな思ってないんですよね。雪は雪の降ってる、それを前提にみんな暮らしていくんですよ。だからその雪が邪魔者だから排除しようっていうと、ね、真冬に全部雪をほじくり返してですね、出したらどれぐらい手間にかかると思います。もちろんですね、道路とかなんかそれはね、雪返しなきゃなんないですけどもね、畑も全部、田んぼも全部雪のけてですね、食料生産しようなんて、そんなこと言ったってですね、どうにもならないでしょ。じゃあどうしたらいいんですか。待ってりゃいいんですね。春待ってりゃいいんですよ。で、実際田んぼなんか見てくださいよ。田植えするのはこの辺だと5月ぐらいですか。刈り取り9月ぐらいでしょ。ほんの4ヶ月か5ヶ月だけですよ、田んぼ稼働してるのは。ほんの4ヶ月か5ヶ月稼働するだけでですね、あれだけたくさんの美味しい米が取れるんです。我々はですね、本当にですね、しょうもないことを365日やり続けて、1年経っても何にも生まれなくて、身も心も疲れ果てる、こういうことをやってるんですよ。これはやっぱりね、昔はだから物質文明となって夜電気がついてですね、冬もね、なんか夏みたいになることはいいこと思った時代があるわけ。で、それが悪いとは言いません。まあそういう思いがあんならね。でもね、賢い生き方じゃないんですよ。賢い生き方というのは、自然をよーく生かしたらいいんだから、自然を見て、それからさっき言ったこと、自分の生き方です。自分が何をしたいかというこの思いとよーく相談すればいいんです。そうすればね、どんな技術をいつ使って、どうやってこの季節を生きていったらいいかね、立ちどころに分かってくるはずです。で、残念ながら今ですね、まあ世の中の体制はそこまでみんな言っていない。それはそうだよ。そんなこと考える余裕もなくですね、365日24時間ですね、くたびれけってやってんだもん。くたびれがくたびれたら何にも考えなくなりますから、全部悪循環になっちゃってんだね、ほとんどの人たちは。でもその悪循環をなんとか断ち切ってみよう、断ち切った方がいいんじゃないかなと思う人たちがですね、まあこうやって遠山郷に集まってこられて、そこから何か物語が始まってるって、まあこんな感じですね。だからまずこの悪循環を、ね、疲れ切って、ますます疲れ切って、結果も出ないという、この悪循環をどっかで一回自分自身で、まずおかしいと思ってみて、こんなはずじゃないと思ってみて、で、何か試行錯誤してみる。そこから次が始まっていくんだと私は思うんですね。だからどうも科学技術もまあいろいろね、科学者が分析してますから、それはなんかいろんな結果も出てくるかもしれません。でも私はずっと見てて思うんだけども、どうもやっぱり思いと形はあんまり、これ切り離せなくなりますね。量子の世界って言いますかね、うんとこ小さいものの世界、微生物の世界まで来るとですね、思いがそのまま結果に反応しますから、だからその、思いを反応させたくなかったら、アバウトの世界しかないのね。アバウトの世界で。で、思いがそのまま生きるっていう、本物の微生物のね、応用したりすると、ものすごくレベルの高い仕事をできるようになりますから、農作業でも何でもね、いろんな加工でも何でもですね、ものすごくその、レベルの高い仕事できるようになるんで、それは絶対思いを高めてですね、いい仕事をした方が絶対楽ですね。私はそう思う。だから、形に縛られた人生、生き方っていうのはですね、本当に多くの人たちを不幸にしてるし、結果的にパフォーマンスを下げてますね。どうも私はそんな感じがするんですね。で、まあ、海外の様子見ていてね、 まあアジアが発展してるとかいろいろ皆さん言いますわね。それ発展してるんですよ。でも皆さん知ってるでしょ、あれ昔日本もそうやってたからね。ああ、それはまあアメリカイギリスがだんだんこけてきて、日本もいろいろなんか言ってたでしょ。ねイギリスはアメリカもう終わった国だと。次は俺たちの時代だと言ってましたよな。みんなあんなもんなんですよ。でね、アジアと競うとかですね、欧米と競うなんて考え方は捨てるべきですね。あなたたちはあなたの世界がある。そうじゃなくて、我々が一番いいものを自分たちで作ることが大事なんです。勝つ負けるじゃない。要するに、我々のところで一番いい生き方を作って、それに必要な商品なりですね、技術を自分たちで確立して生きていけばですね、問題ないですね。どうしても、なんて言うんでしょうかね、今世界はね、みんな同じことやってんですよ。同じこと、同じ車作って、同じテレビ作ってて、ほとんどだからね、独自性が生きてない。独自性が生きてないとですね、どんなに金が来ても技術が来ても人が来ても、すぐ衰退してしまうんです。遠山語は遠山語しかないものがあるから、こうやって発展してるんであって、これをなんかですね、どっかに合わせるっていうことやったらね、ほら絶対衰退するんです。地方都市ってみんなそうなったでしょ。言い出しはいい意味でも悪い意味でも、ちょっと不便なんですよね、東京からどこに来る場合は。だからある意味で言うとですね、新幹線が開業していきなり街がおかしくなったということもなかったしね。なんかね、こう残ったですね、富山もっと奥田がさらに残りましたよね。やっぱりこれからの時考えるとですね、まずそもそもあなたたちどういう人生を送りたいんですかと。どういうライフスタイルを送れては幸せなのかとよーく考えて、で、自分でしっかり定義すべきだと、私は思うんですね。で、日本もですね、まあこれからだいぶ政治も動いていくと思います。で、要するに革命が始まってるわけですね。要するに壊れていくわけです、どんどんどんどん。だから特にもう来年以降はですね、非常に厳しくなると思いますね、政治も経済も。でも今はダメですね、あれ。ね、乗ってる人たち。あれじゃあね、回せなくなります。で、けしからんっていうのは簡単なんですよ。けしからんだから、けしからんだからね。でもどうすんのって時に、自分で行動していくしかないですね。自分たちで。で、日本もやっぱりですね、それなりにまともな人たちいますから、まあ日本全国をこういう形で変えていこうとかいう動きは出てくるでしょう。もうすでにね、前からやった観光立国だとか、新しい農業だとかは、ね、それなりに進展しています。私はだから今ね、総合特区ということでね、ご承知の方いらっしゃると思いますが、まあ新しいものを自分たちで新しい日本のひな形を作ろうと。まあね、あちこちで仕事もしてるんですけども、なんか手応えはありますよ。さっき言ったようにですね、文明を進歩させることがポイントじゃないんだと。もうそれは行き着くも物質文明行き着いたんだから、自分たちにとって一番いいライフスタイルを自分たちで組み立て直すことですね。で、その必要な、ね、技術なり、エネルギーは、もっと知恵を使って、自然が本来持ってるね、知恵を、力をもっと上手に利用してね、作り直すんですよ。今までの文明の、今までの科学技術はね、大雑把すぎるの。とにかく大雑把すぎて、要するに、まあ、なんていうか、限界に達しちゃったんだね。もっと細かくやったらね、いろんなことができるんですよね。で、昔の人たちはやっぱすごいと思うのはね、例えば昔は科学技術はあんま進歩してない頃ですね、山見るわけですよ。この山を見て、川を見て、これでどうやって生きていくか考えるんですね。これしかないんだもん。どこでもそうよ。日本なんかほとんど山国でしょ。山見てですね、で川見て、あるいは海の方で海見てですね、考えるの、これでどうやって生きていこうか、どうやって子供を養うか考えるわけですよ。今我々それしないもんね。山しかないからね、金買ってきて金で何か作ろうとかね、海ばっかりでしょうがないから埋め立てて工場を作ろうとかさ、要するに金を使ってよそから何か持ってきて生活しようと思うでしょ。昔はそんなことないもん。これしかないんだから、これどうやって生きるかですよ。それこそね、天竜村のその南北朝時代の隠れ里なんかそうですね。逃げてきて逃げてきてさ、下から見たんじゃ見えないところに集落を作るわけですね。で、そこであるものでしか生きられないんだから、よそと交流できないんだから。これからそういうものがやっぱり地域にもう一回必要とされてくる時ですね。国もそうです。金で買ってなんか便利なものをしようと思えばね、できるんだけど、金がなくなったらおしまいでしょ。借金したら続かないしさ。 やっぱもう一回この山を見て、川を見て、海を見てですね、これでどうやって飯を食って、妻子養って、老後まで一生暮らすか。この絶望的なまでのですね、まあ、現実を一歩一歩切り開いていくんですよ。ほな、これからの何十年かの時代じゃないかな。でもそこにはいろんな技術もあるしね。いろんな技術もありますし、いろんな専門家も世の中にいるんで、そういう人たちをいかに呼んでくるかが今度ポイントになってくるんです。一人で考えたってわかんないからね、この山で今晩どうやって飯食うかなと。キノコ取れるときキノコ食えるかもしれないけどさ。ねえ、これで産業も起こしてさ、学校も作って子供を養うと思ったらさ、山行ってね、取ってくるだけで済まないでしょ。やっぱなんか活用してね、人々の役に立つものを作って、売れるものは売ってさ、生活しなくちゃ。ねえ、なんか、昔のねえ、日本なんかそうでしょ、各地に特産物ってあったじゃないですか。あれやっぱりね、もうこの現実が逃げられない人たちが、この地域で生きると。どうやってね、子供まで養うかった時に、なんか地元で取れるものを使って、国内外に幅広く売れるものをね、苦心惨憺して作るんですよ。ほんで、なんとか売って、みんな生きていくんだね。ねえ、富山って木がそうですね。もう江戸時代の頃からですね、江戸の町の造営にこの木使われておりますけども。まあ、とにかく一時が万事そうです。ですから、金で使って便利だからなんか集めていくんじゃなくて。自分の人もそうですね。なんか、あっちがいい、こっちがいいって言うんで、ね、自分であちこちこう、動き回っていく中で、自分の人生どうするかをね、あるところで決めて、一生懸命で、まず自分の子の花を咲かしていきませんと。それから、みんなと協力していかないと、なかなかいい仕事はできませんね。地域もそうですね。まあ、東京から来る補助金もですね、もうそろそろ、もう枯渇状態じゃないかと思うんですね。枯渇する前にトンネルぐらい空いてほしいと思うんですけど、まあ、とにかくですね、枯渇するですから、ね、だからそういうものに頼り切るんじゃなくて、なんか、ね、この山とこの川で、もう一回どうやったら子供を養えるから、そこまでやっぱ考えて行動していくっていうことが大事なんですよ。日本中、世界中さ、みんな同じことなんです。で、やっぱりね、明治の後、日本も変わりましたね。例えば、静岡、お茶作ってるじゃないですか。ここも作ってますが。牧之原の台地で作るんですね、お茶をね。あれ実は明治以降なんですよ。江戸時代まではやってないんです。明治以降、静岡でお茶の栽培が広がるんです。あれをやったのはですね、江戸時代の武士なんです。武士が仕事なくなったでしょ。で、なんとか食産工業をしなきゃいけないってんでやったのがお茶です。名古屋コーチンもそうなんだってね、あれ。名古屋コーチンもそうらしいですよ。なんかね、明治以降その武士たちがね、なんか育ててたものらしいんですよ。だからやっぱりね、すべてなくなっちゃったね、もう極まっちゃったところをですね、誰がこの突破口を開けるかっていうと、まず思いのある人。これが武士ですね。今日の商売じゃないの。今日の商売じゃなくて、中長期的な発展を考えて行動する人が、思いだけじゃダメだからね、行動までする人がいないと、時代の突破口は開かない。今でも全く変わらないと思うんですね。ですからまあとにかく中央の方もいろいろ問題ありますけども、まあそうやってみんな我々もですね、そういう現実の中に生きてるわけですから、あんまりその余計な心配しないでですね、まず一生懸命で何をするかご自身の仕事決めていただいて、でどこでその仕事をするか決めていただいて、どこで生活するか決めていただいてですね、まあみんなでよく協力して思いを第一にね。今日の商売の前に思いを第一にして、とにかく行動を積み重ねていくんですね。なんか本当に、富山号から日本を変えるとね、私の前から申し上げておりますが、なんとなくそうなってきたと思いませんですか？本当なんかそんな感じがするんですよ。これからやっぱりやるべきこと、何をなすべきかっていうのはなんとなくここに来ると見えてる感じがしますね。もう昔のようにですね、不便だから良くないとかそういう時代はもう終わっています。これから大きく流れが変わってくるでしょ。ねえ、それこそリニアが開くのかもしれません。私品川まで35分だそうですよ。ねえ、言いながら。だからまあ本当にね、ライフスタイルによって場所をこうね、変えながら生きていくことって十分に可能なんですから。だからやっぱり自分でその選択すると同時に、富山後にも新しいチャンスは来ていますね。新しいチャンスは来てるんで、やっぱり1万年続いてますからね、縄文時代から言ったら少なくとも1万年続いてるんで、まあここで終わりにすることはできないわけですよ。お祭りもだんだんだんだんね、こう終わりになってくるけどもね、何百年続いたお祭りがね、なくなるってやっぱまずいことだと思うんですね。やっぱりどう考えてもですね。 まあそのギリギリのところみんな来てますからね。都会の人も大体ギリギリ、地方もギリギリ、ギリギリ同士だからですね、まあ、なんかしようってこともできるんだと思うんですね。まあふと気がついてみると、なんかすごい時代だったけども、なんか物事が生まれる瞬間ってこんなことなのかなということをね、感じるときに今多分生きてるんだと思うんですね。まあ本当にこうしてね、皆様とご縁を大事にさせていただきましてですね、頑張っていければと思う次第でございます。ちょっと時間過ぎちゃいましたね。まあ今日もいろいろ申し上げましたけども、本当に富山藤野学校、皆さんにもお世話になりました。地元の皆さんにお世話になりました。深く感謝を申し上げたいと思います。また、続々とこういう企画もやってきますので、またぜひお越しください。今日本当にどうもありがとうございました。